ご理解第37節。生きておる間は修行中じゃ。ちょうど学者が年をとっても眼鏡をかけて本を読むようなものであろうぞ。今朝より福岡の秋永由紀子さんがお参りしてきて、先日よりお夢をいただきました。北の町の中村のおばあちゃんがご結界の前で寝ておられますから、近づいてみると死んでおられました。親先生がすぐにご神前に出られて、ご祈念をなさいますと、生き返られ、ピンピンするようになられたというお届けでした。まさしくこの秋永さんのお夢のような状態が、中村さんの信心の上に起こっております。最近、お孫さんの病気で、以前にも増した若い者にも負けんような信心ができて、毎日生き生きと参拝修行ができています。ここで思うことは、せっかく生きておる間が修行なら、枯れたような修行でなく、生きた修行をさせていただき、お得につながる修行で一生を終わりたいものです。生きた修行とは、喜びが伴うた修行を言うのです。生きた修行とは、喜びが伴うた修行と、師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられます。喜びが伴うた修行、それは修行に喜びが伴うということでしょうから、まあある意味いやいやする修行では喜びは伴いませんから、求めてする修行というのでしょうかね。稽古をすることが楽しみというような、稽古でなければならないということでしょうかね。その例えば少林寺拳法というのを若い頃しておりましたけれども、そのなんて言いましょうか、関節技というのでしょうか、逆技というのでしょうか、そういうものをかけられるとやっぱり痛いですね。痛いからしないというのではこれは上達しませんし、やっぱりその技をかけてもらって、自らこちらがもちろんかける傾向をさせていただくわけですけれども、かけるばかりではよくわからない。まずその技をかけてもらって、ああこういうふうな技なのか、そしてここが痛くなるのかと、自らその技をかけられて、かけてもらって、まあいわば痛い目にあって初めてそのどういう技なのかがわかるというようなことがありますね。それが痛い痛い、ああこんな痛いのはこんな思いまでして習いたくないという方もおられましょうし、まあそういう方はやめていかれましたかね。まあそれでもその痛いながらみたい中にも技を習得するというのでしょうか、体得する喜びというのでしょうか、痛いながらにもきつい苦しいと言いながらでも、そのきつい苦しい中にでも喜びがあるという稽古がありますね。もうこんなのはきついから苦しいから嫌だと言ったのでは、そこまででその技が体得できるとは思いませんね。信心にもそういうところがあるのではないでしょうかね。こんなもうきつい思いをしたり苦しい思いをしたり、毎朝それこそ朝早くから朝参りをしたり、そして話を聞くのに、まあ今は椅子でしょう、椅子が多いのでしょうか、昔は椅子などありませんから正座ですね。お日の前に畳の上に正座をする、正座をしてそれこそ長い間ご祈念をする、やはり膝も痛くなってきますね。お話は、まあ、お話が短い時にはそれでそう何ともありませんが、20分30分小1時間長いお話になるとやはり膝も痛くなってきますね。 まあ眠くもなってくる、膝も痛くなってくる、そういう中にそれと戦いながらというのでしょうかね、稽古、新人の稽古をさせていただく、ご理解をいただく、また雨の日でも風の日でも朝参りを貫かせていただく、そういうのが嫌だと言ったら、まあそこまで、そこ止まりということになりましょうかね。この中村さんでもお参り、そのお参りに喜びを感じる、孫のためでしたか、孫のためのお参りお願い、そこにもう雨が降って今日は行きたくないと言ってしまえばそこまででしょうけれども、雨が降ってでも孫のためにと元気に勇んでまいる、それこそ孫のがおかげをいただくためにと元気を出して、そこに喜びがまた伴ってくるものなのでしょうね。そういうまあ喜びが伴う修行稽古というものをさせていただきたいものだということですね。いやいやしたのでは、そのやっぱりおかげでもおかげをいただきたいと元気な心が出るときといいましょうか、元気な心でおかげをいただきたいと願う思うときと、いやいや、ああこういうことがあったら困るな、これからなんとか逃れたいなと、なんとか逃れたいというような消極的といいましょうかね、その消極的な、なんとか逃れたいな、こういうところは嫌だなという、そういう類のおかげをいただこうという時には、なかなか元気な心は出ませんね。ましてその喜びなどというのは出ないと思いますね。何事にもやはりこちらが積極的になっていく、よしここはおかげをいただくぞ、神様のお働きをいただくぞ、ためにはこういう修行をさせていただこう、ためには朝参りをさせていただこう、ご理解もいただこう、教えも受けようしようという、何て言いましょうかね、こちらから求めてする修行と言いましょうかね、そこにはやはり積極的なものがなければなかなか喜びなどはいただけないと思いますね。いやいやする、せろと言われるからする、まあこの学校の勉強などでもそうなのでしょうね。親から勉強しようと言われるからいやいやするという勉強ではなかなか身にもつかないでしょうし、そのそこに喜びなどは湧きませんね。ところが自分から求めてする、あのことが知りたい、このことに興味がある、だからそのことを自分で求めて勉強するということになったら、やはり元気が出ますね。喜びも伴ってくることでしょう。まあそこには積極的に私どもが求める何かがいるということですね。先日師匠の研修の時のお話をいただいておりましたら、ある中国のでのお話というのがありました。ある青年がその星雲を抱いてというのでしょうか、まあ大将を抱いて都に向かっていたと。そしてある橋の上に来た時にある老人に出会ったと。そのある老人が、そのあなたは星雲の城を建てて都へ向かおうとしているが、それについてはまあ秘伝があると、こういうことをしなければいけない、こういうことをしたらよいという秘伝がある、その秘伝を伝授する、だから明日また朝この橋の上に来なさいと言われたということですね。それでその 次の日の朝その青年が橋 に来たと。そしたらもうその昨日の老人はすでに来ておったと。それで今日はやめておこうと、明日にしようと老人が言われたと。そしてその青年がその次の日は、よし今日こそはあの老人より早く行って、橋のたもとですかね、橋のそこに早く行って、まあ老人が来るのを待って教えてもらおうと思って、朝早く行った、昨日よりか早く行った。ところが今日もまたその老人の方が先に来ておられた。それで教えてもらえなかった。それならばもう朝早く起きて行くというようなことでは間に合わない。あの老人が朝いつ来るのかわからない。それならもう今日の晩から、それこそ寝ずにと言いましょうかね、今日の晩から行って朝が来るのを足のたもとで待とうという決心をして、夜中からですね、橋のところに行って老人を待っていたと。そしたらその日はまあ夜のうちから待っているわけですから、その明け方になってその老人が来られたと。そしてそこで老人がそれで、あ、よく来たと教えてくださるのかと思ったら、今度はそうではなかったと。その老人が履いているその靴を橋の上から川の方に投げたと。でその老人がおっしゃるには、あの靴を拾ってきてくれと、そしたら教えようというわけですね。まあそこまで言われたかどうかは知りませんが、とにかく老人が自分の履いている靴を橋から下に川に投げて、それを拾ってきてくれと言われたそうです。まあその青年としては、もしそれが本当にその秘伝をいただきたい、聞きたいという思いがないのならば、そこでもう、いや何を自分の靴を投げて私に拾いに行けというのですか、そんな理不尽な、いやもうそんな話は聞かなくていいですと帰ってしまうことかもしれませんね。しかしその青年は、それならばと川の方に行って、まあ流されたのか河原に落ちたのか分かりませんが、その川の方に行ってその老人の靴を拾ってきて、そしてその老人にまあ履かせてあげられたということでしたね。そして初めてそこからその老人が、それではこれから秘伝を教えよう、都に行くにあたっての心掛けといいましょうかね、その秘伝を教えようと教えてくださったということなのですね。その教えを授ける側にも、この人に授けて大丈夫だろうかという試すこともいるけれども、教えをいただこうというものにも、そこにはそれ相当の覚悟、構えというのでしょうかね、いわば求める心がいるのだと。そういう求める心のないものには教えてもらえないということなのですね。ですから教えをいただこうという、教えを求めるという方にも、それだけのそれなりの心づもりがいるよというようなことをおっしゃっておられましたね。やはり求める心がいるわけです。精進寺なら精進寺で稽古をしよう、強くなろうという、その求める心、あるいはお孫さんならお孫さんのおかげをいただこうという、何が何でもおかげをいただきたいというような、 その求める心があるからこそそこに喜びも生まれてくる。もうどうでもいいやという投げやりな心、横着な心であったのでは神様も与えてくださらない。もちろん喜びも与えてくださらない。いただけるものもいただけない。ということにもなりましょうね。これは受けるものの心しておかなければならないことでもあろうかと思いますね。授ける側、神様の側としてもやっぱり試す必要がある。その何と言いましょうかね、求めてもいない人に教えをしても何と言いましょうか、馬の耳に念仏と言いましょうか、そういうことになったのでは、まあ話しがいがないというのでしょうかね、教えがいがないというのでしょうか。ですからその人が本当に本気で求めてきておるのか、本当に知りたいと思っているのかということをまず確かめた上において、初めて本当のことを聞かせる、授けるという、そのまあ忖度道事といいますが、そういうものに似たようなものがあるようですね、この神様のお働きの上には。ですから神様がこの氏子はと神様が見込んでくださって、より本当のことを教えてくださる、そのことのためにはこちらが神様より本当のことを教えてください、より助かることのできる道を歩きたいといったような求める心がなければならないということですね。求道心、あれは何でしたか、師匠が確かちょっと教えを忘れしてしまいましたけれども、とにかくその求道心というのがいるのだということを教えてくださってあったと思いましたね。ああ、道を求める前に光をでしたか。少しニュアンスが違うかもしれませんが、その光があるからこそそこを目指して進もうとする。あ、その光にならなければならないということでもありましょうね。そしてそこに確かに光がある。この道を進めば間違いなく助かることができるというものがやはりなければなりませんね。今朝実はいただきますのは、成り行きと忘るということをいただいたのですが、成り行きと忘る生き方ということですね。まあ成り行きを大切にとか尊ぶと言われますけれども、また成り行きを生かすとおっしゃられた方もおられますが、その和らぎ喜ぶ我が心、おかげは我が心にありという我の心、これはやはり成り行きと忘る心だということですね。まあ忘るということがどう、何と言いましょうかね、どう言葉で表現していいのかよく分かりませんけれども、なんとなくイメージとしては分かるのですが解説ができませんが、とにかく今を喜ぶとも言われますね。それは今あること、今私の身の上に起きてきておること、これは自分自身が思うことも含めて、その成り行きに忘る、神様のお働きに和していく生き方ということでありましょうね。その和する生き方、そこに初めて 真の助かりの世界があるということでもありますね。とても成り行きと忘る生き方を身につけていきたい、そういう精進努力をさせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。